おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の後藤秀人です。第2回目の本日は青鳥の絵白鳩会総裁谷口淳子先生の著書突然の恋をテキストに心で作る世界というテーマでお話しさせていただきます。まず最初に本日のテキスト突然の恋の端書きにこの本のタイトルについて書かれている箇所がありますので2ページの3行目より朗読させていただきます。この本のタイトルは少し衝撃的かもしれません。本文中の突然の恋というエッセイにもありますが、私が夫と結婚してまだ1年も経たない頃のことです。2人でテレビドラマを見ていて、その内容から私が、恋をしてしまったら仕方ないわよね、と夫に言いました。すると彼は、人間はそんな盲目的に恋に落ちるわけではない、と言いました。昔から恋は思案のほかと言われるように、それまで私は人が誰かを好きになるのは自分の意思と関わりなく、突然やってくる幸運や災難のようなものだと思っていました。ところが夫は、人が誰かを好きになるには、その人自身の心の中にそれ相応の理由があるはずだ。人間は運命のようなものに盲目的に引きずられるものではないよ、と言ったのです。私たちの人生は自分には不可抗力の何か大きな力で決められると多くの人は思っているかもしれません。どの学校に入るか、どんな職場で働くか、また誰と結婚するかは自分の希望通りの場合もあれば仕方なく、ということもある。そう感じるのが現実だからです。ところが、私たちの人生に起こるすべてのものの決定権は、自分の心が握っているし、自分の周りに展開する世界は、それぞれの人が自分の感覚と思いを動員して作っているのです。朗読を終わります。このお話を聞いて驚いた方も多いのではないでしょうか。多くの皆さんが運命には逆らえない、運命には従うしかないと思って生きておられるかもしれませんが、テキストの端書きには私たちの人生に起こるすべてのものの決定権は自分の心が握っており、自分の周りに展開する世界はそれぞれの人が感覚と思いを動員して作っていると示されています。青鳥の絵ではこのように、私たちの人生は自分自身の心が作る。この世界は心で作る世界であると教えられています。端書きの最後には次のように書かれています。5ページの2行目より朗読いたします。自分の人生は自分の心が作るのですから、目の前にある多くの恵みに感謝して生きるとき、私たちの人生は必ず喜びと希望に満ちた生きがいのあるものとなることでしょう。朗読を終わります。ここで私の好きなピアニスト、辻井伸之さんのお話を紹介させていただきます。辻井さんは双眼球症という障害を持って生まれてこられたために、生まれた時から目が全く見えません。ところが、20歳の時に日本人で初めてバンクライバーン国際ピアノコンクールで優勝するという快挙を成し遂げた方です。4年に一度、アメリカ合衆国、テキサス州フォートワースで開催されるバンクライバーン国際ピアノコンクールは、1962年にテキサス州出身の世界的ピアニスト、バンクライバーン氏の偉業をたたえて創設された歴史あるピアノコンクールで、世界的にも難関コンクールとして知られています。辻井さんが出場した2009年の第13回コンクールには、書類選考を通過した151名のピアニストが世界各地で開催された予選に参加。その中から選ばれた29名がフォートワースでの本選に臨みました。本選第1ラウンドでは29名の出場者が50分ずつのソロリサイタルを行い、12名を選抜。第2ラウンド、セミファイナルでは、課題の現代曲を含む 60分のリサイタルと弦楽四重奏団との共演を行い、ファイナリスト6名を選抜。ついに6名のファイナリストに選ばれると、50分のソロリサイタルとオーケストラとの協奏曲2曲の共演が行われます。このコンクールの模様はインターネットで全世界に配信され、辻井さんの演奏は世界中の多くの人々の感動を呼びました。私もこのコンクールでの辻井さんの演奏を CD と DVD で拝聴させていただきましたが、辻井さんの演奏は魂に響く素晴らしいものでした。彼の純粋な心が音になって、会場の隅々まで運ばれて、参加者一人一人の心に届いているようでした。演奏が終わるたびに参加者が総立ちとなり、彼を祝福する拍手はいつまでもいつまでも鳴りやみませんでした。全盲の辻井さんは、どのようにしてその困難を克服し、このような世界的コンクールで優勝できるような素晴らしい能力を発揮するようになったのでしょうか。どのようにして人々に感動を与えるような生きがいのある素晴らしい人生を送ることができるようになったのでしょうか。辻井さんを小学校5年生の時から取材している高山典夫さんというノンフィクション作家がおられますが、その高山さんの作品にピアノは友達という本があります。その本には辻井さんが生まれてからこれまでの数々のエピソードが紹介されていますので、ここでその一部をかいつまんでお話しさせていただきます。幼い頃の辻井さんは生活の雑音にとても敏感で、掃除機をかける時の音や洗濯機を回す時の音など聞いたら火がついたように泣き出したそうです。お母さんがベビーカーに乗せて買い物に連れ出しても、店員さんのいらっしゃいいらっしゃいという声が聞こえただけで泣き出してしまう。レジでお金を払う時になるチンという機械の音にも敏感だったといいます。ですから家の掃除や洗濯は辻井さんが寝ている時にしかできず、それも眠りが浅いとすぐに気がついて起きてしまうため、ビクビクしながらしていたといいます。泣きたいのはお母さんの方でした。そんな辻井さんが生後8ヶ月になった頃、ロシア生まれの世界的ピアニスト、スタニスラフ・ブーニン氏が演奏するショパンの英雄ポロネーズの CD をかけると、辻井さんがそのリズムに合わせて足を動かすことをお母さんは発見しました。あまりに毎日 CD を聴いていたため、傷がついて音が飛ぶようになってしまい、CD を買い替えに行った時のこと。ブーニン氏の CD が品切れで、他の演奏家の英雄ポロネーズを買って帰り、その CD をかけたところ、辻井さんは以前のようにリズミカルに足を動かすことはなく、機嫌も悪いままだったといいます。そこでお母さんは、この子は英雄ポロネーズに反応していたんじゃなくて、ブーニンの演奏を喜んでいたんじゃないかしら、と気がつきました。しかしそのお話を聞いたお父さんは、こんな小さな子供に演奏家の違いなんて専門的なことがわかるはずがない、と相手にしません。納得できないお母さんは、再び CD ショップをめぐって、ブーニン氏の CD を買って帰りました。すると、ブーニン氏の演奏に喜んだ辻井さんは、以前のように全身を使ってリズムを取り、手足をバタバタさせて、襖を鳴らし始めたではありませんか。やっぱり信行は、ブーニンが演奏する英雄ポロネーズが好きなのよ。ブーニンの演奏だと分かっていたのよ。私たちが思っている以上に耳の才能があるのよ。お母さんは自分の直感が正しかったことを確信しました。雑音に敏感ですぐ泣き出してしまい、お母さんを困らせていた辻井さんの短所を、お母さんは耳の才能として捉え、それを長所につなげていきました。敏感な耳の良い面を見られたわけです。この物事の良い面を見出す心について、青鳥の絵白鳩会総裁谷口淳子先生は、テキスト突然の恋の182ページの6行目より次のように書かれています。一部省略して朗読させていただきます。青鳥の絵では、どんな事柄にも良い面と悪い面があるのだから、 常に物事の良い面を見ることが大切だと教えられている。なぜなら、人間の心の中の思いが、その人の人生や運命を作るからである。物事の悪い面に心を集中させれば、悪いことを引き寄せることになる。良い面を見出す心は、感謝や喜びにつながるから、感謝できる事柄や喜ばしいことが自分の人生に現れてくることになる。これは心の法則、あるいは心の総化力と言われ、私たちの人生はこの法則によって支配されている。目の前に起こる出来事の何を見るか、どこを見るかがとても重要である。朗読を終わります。聖鳥の絵ではこのように、良い面を見出す心の大切さを説いています。辻井さんも、お母さんのこの良い面を見出す心によって、どんどん耳の才能を発揮するようになりました。1歳2ヶ月でピアノの調律の音を聞き分けて同じ音域の声を出し、音楽をやることを勧められます。1歳半からはピアノの先生に来てもらい、膝の上でショパンやチャイコフスキーなどを弾いてもらうというレッスンを始めました。2歳3ヶ月の時には、お母さんが台所で口ずさむメロディーに合わせ、おもちゃのピアノを使って一人でにジングルベルの伴奏をし、お母さんをびっくりさせるというようなことも起こりました。この頃のお母さんの日記です。信行2歳5ヶ月。おもちゃのピアノでかなり曲を弾けるようになった。小鳥の歌、ドレミの歌、蝶々、セルニーのウィンナーマーチ、モーツァルトのピアノソナタ第11番などなど。2歳6ヶ月。信行のピアノはすごい進歩で、新しい曲は2、3回聴くと弾けてしまう。最近では伴奏をアレンジして弾いている。ドラムを手で叩き、太鼓のお稽古の歌に合わせてリズムをとっている。レパートリー約35曲。2歳10ヶ月。夫の実家で、遥かなるスワニー川、野原、マスなど、私が一回歌っただけで、信行はピアノで弾いてしまう。みんなびっくりして声も出ない。辻井さんはそれからも、このお母さんの発見した耳の才能を生かして練習を積み重ね、10歳の時にコンサートデビューを果たし、その後国内、海外での数々のコンサートを経験し、20歳の時にバンクライバーン国際ピアノコンクールで優勝。そしてついに2011年11月10日、あの音楽の殿堂、カーネギーホール大ホールでのソロリサイタルを実現します。テキスト突然の恋の148ページから、カーネギーホールが見えるというエッセイが掲載されています。一部省略して朗読させていただきます。アメリカの大都市ニューヨークは、経済、文化、ファッション、音楽など様々な分野で世界をリードしている街である。世界中から移民や旅行者が押し寄せ、一年中にぎわっている。五番街やタイムズスクエア、メトロポリタンミュージアムなどの近辺には、観光客が地図を片手に歩き回る。おのぼりさんがひしめき、道を尋ねる人の姿も珍しくない。その時、尋ねた相手が地元の人ならば、生き方を教えてくれるだろう。ところが、世界的に有名な音楽の殿堂、カーネギーホールへの生き方を尋ねると、返ってくる答えは、practice, practice, practice。カーネギーホールに行くには、道順を知るのではなく、ひたすら練習をすることが必要だというのである。ニューヨークの街の特徴を捉えて、カーネギーホールに行くことと、その舞台に立つことの意味を引っ掛けた、よく知られたジョークである。何事も練習というこの当たり前の格言は、どんな物事にも通用し、決して例外はない。心と人生の深い関係が分かってくると、手抜きをすること、人を出し抜くこと、また、勝つとか負けるとかが重要ではなく、自分の良心が満足する生き方ができることが本当の喜びであり、人生の意義だとわかるようになる。人生の早い時期に、 手抜きや勝ち負けでは何も得られず、与えたものだけが、努力したものだけが自分自身の向上につながり、本当の価値であると知ることは、大きな宝を手にすることだと私は思う。そんな人はシンプルにプラクティス、練習を続けられるようになる。朗読を終わります。辻井さんは目が見えませんから音符も見えず、どんな難曲もすべてアンプして演奏されます。その素晴らしい耳で聞き、心で感じたものを練習に練習を重ね、ピアノと一つになって美しい音として表現していく。そしてその音を通して聴衆の心とも一体となる。そんな素晴らしい演奏をされます。聴衆に感動してもらえるのが何よりも喜び。という辻井さんは、常に聴く人に感動を与えるために、プラクティスを続けておられます。その純粋な心が音となって、聴く人に感動を与えるのですね。本日お伝えしてまいりましたように、成長の家では、この世界は心で作る世界であると教えられています。自分の人生は自分の心が作るのであり、運命のようなものに引きずられる存在ではない。良い面を見出す心によって、良いことが自分の人生に現れてくる。自分の良心が満足する生き方ができることが、本当の喜びであり、人生の意義である。与えたものだけが、努力したものだけが自分自身の向上につながる本当の価値である。これらのことを知って、それを生活に生かし、練習を続けることが大切であり、誰もがこのような生き方を実践すれば、辻井さんのように、喜びと希望に満ちた生きがいのある人生を送ることができるようになるのです。これからの生活において、私たちもプラクティスを続け、素晴らしい人生を実現してまいりましょう。それでは時間がまいりましたので、以上で終わらせていただきます。